シティガイド高山。
シティガイド高山のコーナーです。今日のこの時間は感震ブレーカーの設置について、消防本部予防課の滝沢孝之さんにお越しいただきました。今日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。今日はですね、地震による電気火災の対策としまして、感震ブレーカーの設置がですね、有効であるということをお話ししたいと思います。
はい。近年平成30年の9月には北海道での地震もありましたし、平成28年の際、4月には熊本地震など大きな地震が発生していますよね。今後南海トラフ地震や首都直下型地震などが高い確率で起きると想定されていますので、日頃から地震対策はとても重要ですよね。
はい、そうなんです。突然ですが中村さん、
はい、
日本にはですね、地震を引き起こすと言われています活断層ですね、これいくつぐらいあると思いますか？
たくさんあるなというふうには思っていますが、数と言われるとちょっと分かりませんが、500とかそれ以上あるんでしょうかね。
500ぐらいですか？
正
解はですね、約2000もの活断層があるというふうに言われています。
およそ2000ある、これは多いですよね。
そうなんです。日本はですね、活断層が多い国でありまして、大規模な地震に見舞われる可能性というのはですね、全国どこに至る所にあるというふうに言われています。
はい。
また高山市にもですね、活断層が多く分布しておりまして、特に高山おっぱら断層帯ですね、こちらの内陸直下地震が発生した場合はですね、最大震度が7程度というふうに揺れが想定されていますので、日頃からの地震対策というのがとても重要になります。
ところで、地震が引き起こす電気火災とはどのような火災なのか教えてください。
はい。地震が引き起こす電気火災についてご説明いたします。
はい。
地震が引き起こす電気火災というのは、地震の揺れに伴う電気機器からの出火であったりとかですね、停電が復旧したときに発生する火災のことです。平成23年3月11日に発生しました東日本大震災ですね、こちらにおける本震、余震ではなくて本震です、はい、本震における火災は111件発生しまして、そのうちの過半数ですねが電気火災の出火だったというふうに言われています。
はい。
この電気火災を減らすことができれば、特にですね、木造建築物が密集している地域の延焼火災の危険性を大幅に抑えることが可能だというふうに言われています。
はい。それでは実際に起きた電気火災の事例を教えてください。
はい。では具体的な事例といたしまして、2つ紹介したいと思います。まず1つ目はですね、大きな地震によって本棚が倒れてしまいまして、雑誌などが室内に散乱しまして、そして電気ストーブの周囲に本が散乱して、停電した状態から電気が復旧した時にですね、電気ストーブが作動してしまって散乱した雑誌に着火して火災に至ったという事例があります。
はい。
2つ目の事例はですね、地震によって家具が転倒し、電気コードが家具によって下敷きになってしまいまして、引っ張ったり、そしてコードに傷がついてしまいまして、停電した状態から電気が復旧した瞬間にですね、コードがショートして近くの燃えやすいものに着火したという事例があります。
はい。確かに大地震が起きると室内のさまざまなものが倒れたり散乱しますよね。地震直後に発生する火災だけでなく、地震の影響によって停電が発生した場合には、電気が復旧した後に火災が発生する可能性がある点にも注意する必要があるんですね。
そうなんです。先ほど私がですね、東日本大震災の火災についてご説明いたしましたけども、
はい、
平成7年1月17日に発生しました阪神淡路大震災においてもですね、同じように火災原因の多くが電気であったということ、そして地震が発生してから時間が経ってから火災になったというのが特徴になっております。
はい。
また住民の市民の皆さんがですね、頑張って初期消火をですねやってくださったんですが、なかなかうまくいかずに大規模な火災となった点が、この地震の火災の特徴というふうに言われています。
はい、
大地震の場合にはですね、電気の復旧は瞬時ではなくて数時間後や数日後というふうになる可能性があります。
はい、
また地震が発生して避難所に、お近くの避難所に避難しているときに自宅の電気が復旧して火災となるということも考えられます。
そうなんですね。地震による電気火災の対策として効果的なのが感震ブレーカーなんですね。それでは感震ブレーカーとはどういったものなのか教えてください。
はい、感震ブレーカーというものはですね、地震が発生したときにある設定した値以上の揺れを感知したときにブレーカーやコンセントなどの電気を自動的に止める器具です。感震ブレーカーの設置はですね、先ほど私が避難所にいるときに不在のときの家で火災に起きるというようなケースを防ぐために、不在時やブレーカーを切ってですね避難する余裕がない場合に電気火災を防ぐ有効な手段となります。
はい、具体的にはどのような種類があるんですか？
はい、感震ブレーカーの種類についてご説明いたします。
はい、
感震ブレーカーにはですね、ご自宅に分電盤という電気を司るものがあると思うんですが、そういった分電盤に取り付けるものであったり、コンセントですね、コンセントに取り付けるものなどがあります。分電盤に取り付けるものはですね、地震の揺れを感知すると自動的にブレーカーを落として電気を遮断するものです。価格はですね、標準的なもので2万円から8万円というふうに言われています。また電気工事が必要となるものがありますので、詳しくはですね、お近くの電気工事店にお問い合わせください。
はい、あとコンセントのタイプについて教えてください。
はい、コンセントのタイプはですね、コンセントの中にですね内蔵されたセンサーが揺れを感知しまして、コンセントからの電気を遮断するものです。価格はですね、標準的なもので5000円から2万円というふうに言われています。このコンセントのタイプも電気工事が必要なタイプとですね、コンセントに差し込むだけのタイプなどがございます。
はい、感震ブレーカーには様々な種類があるということが分かりました。私も自宅の分電盤の位置や種類を確認して、設置する場合はどのような種類が良いのか検討してみようというふうに思いました。
はい、ぜひお願いいたします。
はい、
感震ブレーカーのですね設置の有無にかかわらず、大地震が発生した場合、自宅から避難する際はですね、電気火災を防ぐためにブレーカーを切るということもとても重要になります。
はい、
また被害が落ち着いて避難所からご自宅に戻る場合などですね、電気を復旧させる場合にはですね、事前にガス漏れがないか、電気ストーブの周囲に燃えやすいものがないか、あとはですね、電気コードに傷がついていないかなど安全を確認してから復旧をさせてください。
はい、
また夜間にですね大地震が発生した場合ですね、感震ブレーカーをつけていますと自動的に電気が落ちますので、避難時の照明の確保ができない可能性があります。ですから一般的な防災対策としましても、停電時に作動する足元灯というものであったりとか、懐中電灯ですね、こういった照明器具を常備していただくことが重要となります。
はい、それではですね、最後にお問い合わせ先を教えてください。
はい、問い合わせはですね、岡山市消防本部予防課までお問い合わせください。電話番号は 32-3027 です。
繰り返します。お問い合わせは 0577-3230-27 までお願いします。まあ、いつ起こるかわからない大地震に備えまして、今一度自宅の防災対策を確認していただきたいですね。
よろしくお願いいたします。ぜひ感震ブレーカーを設置していただきまして、地震が引き起こす電気火災からご自宅、そして大切な地域をですね、お守りいただきますようよろしくお願いいたします。
この時間は感震ブレーカーの設置について、消防本部予防課の滝沢孝之さんにお話を伺いました。今日どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
以上、シティガイド高山のコーナーでした。